耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。今回紹介する本の著者さんがですね、おもちゃ屋さんだった人なんですけれども、おもちゃ屋っていうとね、僕子供の頃川越におもちゃ屋がまあ4軒ぐらいあったんですけど、今そのうち1軒しか残ってないんですよ。で、その残っているおもちゃ屋さんっていうのが、今その知る人ぞ知るおもちゃ屋になってるらしくて、川越のオビツっていうおもちゃ屋なんですが、昔はそのちゃんと普通のおもちゃ屋だったんですね。戦隊物のエンビとか、なんかトミカとかさ、やたらそういうのを集めてた。まあ何でもその子供向けのものだ、何でもあるよっておもちゃ屋だったのが、今なんかプラモ専門店っぽくなってて、でしかもなんか秋葉原にあるような綺麗なプラモ専門店じゃなくて、在庫山積み。もうプラモの箱も色あせてるっていう、そんな感じの店なんですね。でもなんかそこがね、なんかプラモ好きの聖地みたいで、全部定価で売ってるから、本来だったらプレミアがついてもおかしくない掘り出し物がオビツに行けばあるかもしれないと言って、なんか全国から結構プラモ好きの人が集まってくるお店になってるんだそうです。僕あんまりプラモね知らなかったのでびっくりしたんですけども、そういう生き残り戦略もあるんだなと思いました。で、今回紹介するのはもうちょっとスタンダードな生き残り戦略というか、スタンダードな経営戦略を教えてくれる本です。どんな本なのか紹介していきましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、アスカ出版社より出ております、榎本圭介著、経営が今やるべきことという本です。まずは著者のご紹介ですが、榎本圭介さん、この方は今経営コンサルタントをされている方で、1955年和歌山県生まれで、東海大学を卒業後、日本玩具に入社して、6年後に独立して、おもちゃ屋さんを開業。そして時代が飛ぶんですが、1990年に株式会社バンクスの設立を経て、株式会社シーガル、株式会社イマジンとの3社合併をし、2000年にはこの株式会社イマジンの代表取締役社長に就任して、2005年には、会長、そして相談役に就任と。そして現在はおそらく第一線を引いてですね、自身の経営体験をもとに、経営やマネジメントをテーマにしたカリキュラム、この江野さん流 MBA っていうらしいんですけど、江野さん流 MBA セミナーを主催して指導に当たっています。なんでも当時榎本さんはこの日本玩具に6年間勤めた後、実家がですね、果物屋さんだったらしいんですけど、借金を抱えていたらしく、これを再建するためにも、おもちゃ屋をね、創業して、自分が大きくならなければいけないというふうに思っていたらしいです。ただですね、このおもちゃ屋という、この在庫を持たなければならない業種としては、なかなか厳しい条件のスタートだったらしく、資金が70万円。だから創業当時はですね、この資金繰りに苦労する毎日だったと言います。ですがこの状況からいろいろなアイデアを生み出すことができたというふうにも振り返ってます。こんな中で役立ててきた経営のアイデアや経営を続ける中で研磨されていったマネジメントの手法について、今回の本ね、榎本さん自身の手でまとめられている本です。ちょっと榎本さんの言葉を引用しましょう。
この本は経営の体験を通して得た事象を経営理論として体系づけたものです。私の考案したいくつかの法則と一部ドラッカーの現代の経営をヒントにしつつ、新入社員にも分かるように意識して書きました。
はい、こんな風に前書きに書かれてるんですけども、本当にね、簡単に書かれてます。よくあるそのね、言い方悪いですけど、学歴の高い、いわゆるキャリアコースのコンサルタントさんが書いた本ではなくて、叩き上げコースのコンサルタントさんが書いた本っていう良さが出てるかなーって僕は思いますね。実際この本読む方でね、新入社員とかでその経営に携わるような仕事してるっていうのは少ないかもしれませんが、独立志向のある方とか、一気に成長して経営に携わりたいとかいう、上昇志向のある人はかなり役に立つんじゃないでしょうか。またですね、僕がもしかしたらあり得た人生、自営業の2代目3代目とかね、そういう人はこちらの本かなり役に立つと思います。じゃあ、本の中からね、トピックスご紹介してまいりましょう。本の中で言ってる儲かる社長の考え方、なかなかセンセーショナルなトピックスを3つほどご紹介します。
儲かる社長の考え方1。
ここでは美容院の例えを出してます。ちょっと皆さん考えてほしいんですが、美容院の顧客といえば誰でしょうか。 髪切りたい人、髪整えたい人、ここだと思います。なので美容院の基本機能の第一は、その顧客に対して美容師を紹介することだと言えます。そしてですね、その髪を整える場所を提供すること、まあ、洗髪台とか椅子とかね、あとその、まあ、そもそも美容院の店舗を貸すことも、まあ、美容院の基本機能と言えると思います。まあ、これが第二の基本機能です。で、ここで少し視点を変えてみるんですけど、美容院の顧客って他にもいませんか？そう、実はですね、美容院の顧客は美容師というふうにも考えることができるんです。皆さんがね、美容院行って切ってくれる美容師さん、あの人たちも美容院にとっては顧客かもしれません。ま、なぜならば、ま、美容師にとっては美容院とは顧客を紹介してくれる、まあ、お客さん紹介してくれて、さらにそのお客さんの情報を管理してくれて、またお店や設備を貸してくれる、さらには技術のある先輩のスタッフとかアシスタントを紹介してくれる、そういう場所なんです。で、美容師はこういったサービスを美容院側から受ける代わりに、お客さんからいただいたカット代の一部を美容院に納める、そういう関係が成り立ってます。したがって美容院の顧客は美容師も含まれる、そういうふうに考えることができますね。儲かる社長というのはですね、こういうふうに会社に関わる全ての人を顧客として考えてみるんだそうです。すると大抵はですね、3つ以上の対象顧客が現れるものだと榎本さんは言ってます。だから事業のマネタイズを考える上で、マネタイズ収益化を考える上で、まず1番目に、自社と同業他社が全てなくなったらそれらの顧客が困ることは何かということを考えて、次に関わる全てを顧客として設定して、それぞれに見合った基本機能、付加機能を選択してマネタイズするための戦略を組み立てると、これが儲かる社長の一つ目の考え方なんだそうです。というわけで、今働いてる人はぜひ自分の顧客は誰か、自分の会社の顧客は誰か、なんかドラッカーと似てますけどもね、野球部の顧客は誰か、面白いですね。これ考えてみてください。儲かる社長の考え方2、ここでは人材派遣業を例にとってますね。大きく儲けるためには、まあ、売上を大きくしてコストを下げるというのが一般的です。まあ、するとですね、人件費を抑えるために派遣社員を使うという選択肢が生まれてきますね。まあ、忙しい時期は人手が欲しいんだけど、暇な時期はいらないよというのが企業の本音ではないでしょうか。まあ、昨今ちょっとこの派遣切りの問題とか派遣社員の待遇の問題が問題になってはいますが、ですが榎本さんは派遣切りをなくす動きは派遣社員を助けることにはならないというふうに言ってます。つまりですね、派遣会社を経営する場合、派遣切りを防止するような動きはかえって経営の首を絞めるものである。これはなぜか、企業が派遣社員を使う理由、まあ、つまり各派遣会社の顧客のニーズを皆さんちょっと考えてみてください。人件費のコストを下げたい、忙しい時期だけ人手が欲しい、いや暇な時期人はいらないな、正社員は雇えないんだけども人は欲しい、まあ、こういったあたりだと思います。つまりですね、顧客としての企業は雇用調整のために派遣会社を使っているというわけです。それをですね、今の世の中の流れで派遣切りを完全に禁止するようなことがあると、雇用調整として派遣会社が使えなくなる。すると何が起きるかというと、そもそも派遣会社がいらなくなる、そして派遣社員も仕事がなくなると、そういう風になってしまうよという風に榎本さんは言ってるわけです。ここの考えとしては、まあ、派遣会社の顧客は誰か、そして何を売っているのかを考えることで、市場はその雇用のリスクヘッジをしたい会社がいる、そして売り物としては雇用のリスクをなくすためにこの派遣社員を派遣するという状況。なのでここで榎本さんが言いたいのがですね、この世論の情緒的な空気に押されて、そもそもの市場顧客を見失わないというのが儲かる社長の考え方の二つ目ですよということなんだそうです。これはなるほどなと思いました。実際資本主義の流れに沿って考えればこれが一番正しいでしょう。なのでね、ついついこう情緒的にね、派遣切りなんてとんでもないなんて言いたくなるかもしれませんけども、資本主義また会社経営の立場で考えると、人材派遣業っていうのはそもそもこういう顧客がいてこういう市場なんだと理解することができるでしょう。儲かる社長の考え方3、下請け企業の場合。 リスナーの方で下請けの会社に勤めている方はいるでしょうか。まあ、元請けに対してね、なんであいつらはわがままで都合のいい時だけ俺ら使っていらなくなったらすぐ切り捨てようとするのかなんていうふうに思ってないでしょうか。そしてもし元請けの会社に勤めている方はですね、なんで自分でできるのにわざわざ下請け会社に仕事くれてやるんだろう、なんでアウトソーシングするんだろう、リスク高いなーなんていうふうに疑問を感じたことはないでしょうか。まあ、何年も勤めている方はね、ご存知の通りだと思うんですけども、まあ、入社 1,2 年の新人ビジネスパーソンの方は意外とわからない部分じゃないでしょうか。でね、これちょっと考えてほしいんです。で、答えがなんとなく自分でわかったら答え合わせをしてみてください。そろそろ時間なんでね、すいません。この本の46ページに書いてます。ヒントとしてはリスクのヘッジ、なぜ下請け元請けという関係が生まれるんでしょうか。これが儲かる社長の考え方3つ目、皆さんへの宿題です。というわけでそろそろまとめに入りたいんですが、今回の本、なんというかですね、やっぱ叩き上げの経営者らしい、非常にわかりやすい本でした。で、書いてることがね、結構そのドラッカーを参考にしたってのもあって、もしビジネス書をたくさん読んでる方だったら知ってることもあるかもしれませんけど、改めてですね、この榎本さん、あえて言いましょう、榎さんの、考え方をもとに、組み立てられた理論っていうのを、見てみても面白いんじゃないでしょうか。まあ、僕としてはね、この例え話とか非常にわかりやすいので、言い方ひどいですけど、学がない人、まあ、僕を含め、学がなくて、かつ本読み慣れてない人でも、優しく教えてくれる一冊かなというふうに思います。特にですね、一番最初に書かれてる、利益ってそもそも何って、まあ、利益の本質はっていう項目で、売上と仕入れの話をしてるんですけど、すっげえわかりやすい例えだなと思ったのが、ペットボトルのお茶を1本作る間に2本飲んでしまう人はいりません。ペットボトルを2本作る間に1本しか飲まない会社だけが社会にとって必要な企業と言えるのです。なんていう例えも出してます。社会にしてあげたことの方が社会からしてもらったことより多ければ黒字ですよっていう言い方もしてます。なのでね、本当に書き方としては新入社員に読んでほしいんです。また大学生とかにも読んでほしいんです。ただ、ある程度働いてないとやっぱりビジネスの本質というのはつかめないと思いますので、まあ上昇志向のある 3,4 年目の社員さんとかはドンピシャかななんていうふうに思うんですけども、いかがでしょうか。まあぜひ書店でパラパラとめくってみてですね、自分に合うかどうか見てみてください。では書籍情報です。経営が今やるべきこと、榎本圭介著、飛鳥出版社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしょうか。まあ飛鳥出版社さんだからかなと思うんですけどね、ページ構成が非常に見やすいんですよ。本編で言えなかったからここで言いたいんですけど、基本的には見開きで一つのトピックが完成するようになってるというか、すべて読み切れるようになってます。なのでね、仕事の合間にちょろちょろっと読むのもいいかもしれません。で、さっき言いそびれちゃったけど、若い自営業の経営者の方、この本ね、いいかもしれません。僕が八百屋の息子だから言うんですけど、自営業の経営者で、結構高卒とか、適当な大学出て自営業を継ぐとか結構あると思うんですけど、商店街とかね、で、暇な時にね、この本読むと、ちょっと頑張ろうって気になるかもしれません。というわけで、自営業の経営者の方にもおすすめの一冊です。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。履歴書の資格の欄に未来投資ができるって書きたい石橋優です。よろしくお願いします。
絶対恥ずかしいからやめとけ
ね。多分ね、就職はできないと思うんだ僕。
だから未来投資の投資を、インベストの方にすればいいと思う。
ああ、そういう方法ということでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
先読み力で人を動かす、
あ、懐かしい。
ね、これちょっと前の本ですよね。
ちょっとっていうか、だいぶ、まあ、2008年かな。
ああ、そう
なんですね。うん、村中武さんですね。
はい。
先読み欲で人を動かすことで、まあ、先読みをしようというね、ビジネスにおいて先読みって重要だっていうお話なんですが、
はい、
まあ、わかりやすく言うと先読み、まあ、落とし穴があってもいいから、とにかく駆け抜けて、落とし穴に落ちたら、うん、怪我を治療して先に進むのか、それとも落とし穴があるのをちゃんと見越した上で回避策を考えて先に進むのかみたいな、はい、そんなお話です。
どっちがいいのかって話ですよね。
そうそうそうそう。うん、まあ野球のファインプレーなんかでもね、本の中で例えてましたけども、
はい、
ピッチャーが投げたボールをバッターが外野に打った、
うん、
それをA チームの外野手は飛びついてファインプレー、
うん、
で B チームの外野手はもうそこにすでにいたので、難なくパシって取って、チェンジ、アウト、交代って、さあ A チームと B チームどっちがファインプレーっていう
ね。見た目にはやっぱ飛びついてる方が派手で、
うん、
こうすごいって見えるんだけど、うん、実はもうその落下地点にいる外野の選手の方がファインプレーなんですよね、本当は。
そうそうそうそう。
でこれはやっぱ先読みをしてるっていうことだから、
はい、
っていうね。
そう。でそれがまあその先読み力の重要さっていうのが、まあオーディオブックの前半で語られて、
うん、
後半ではもうよりそのビジネスの中で先読みってどうやってやるのかっていう、うん、まあ、スケジュールの組み方とかチームのマネジメントの仕方なんてのも書かれています、
ね、実際ね、普通に仕事してると分かってはいても忘れがちなところだと思うんですよ、
うん、
っていうのを改めて自分の中に根付かせるのにはいいオーディオブックなんじゃないかなって思います。
はい。まあ、全てのね、ミスとか全ての予期しないその失敗っていうのを読むことは不可能かもしれないけど、
うん、
でもね、読むのと読まないじゃやっぱだいぶ違うと思うんで、
違うからね。
がむしゃらに走り続ける人はちょろっと読んでみてはいかがでしょうか。
はい。というわけで、本日紹介したオーディオブック「先読み力で人を動かす」はオーディオブックのフィービーで販売しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナで FEBE と検索してください。
はい。その他にも FEBE では日経ビジネスオートマガジンおよび日本放送オンデマンドなど、期間限定で無料で聞ける音声や、海外の人気ビジネス書の要約版であるエグゼクティブブックサマリーなんかも取り揃えてます。
はい。
まあいろいろありますし、新刊ラジオ第2部もあるよということで、まあ、ぜひ覗いてみてください。
です。
お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
未来投資ができる石橋優でした。
断言しちゃった
断言しちゃった俺。